初めからのことを思い出すな。昔のことを思い巡らすな。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。ご一緒に賛美歌第一編の411番、一節と二節と五節を賛美いたしましょう。賛美歌の歌詞は式次第の次のページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文23番、詩編第96編、花小金教会別冊講読文26ページ、賛美歌一編をお持ちの方は講読文21ページです。新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え、主に向かって歌い皆をたたえよ、日から日へ御救いの良い知らせを告げよ、国々に主の栄光を語り伝えよ、諸国の民にその驚くべき御業を、大いなる主、大いに賛美される主、神々を超えて最も恐るべき方、諸国の民の神々はすべてむなしい、主は天を作られ、御前には栄光と輝きがあり、聖女には力と光輝がある。諸国の民よ、こぞって主に着せよ、栄光と力を主に着せよ、皆の栄光を主に着せよ、供え物を携えて神の庭に入り、聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、全地を御前におののけ、国々に触れて言え、主こそ王と、世界は固く据えられ決して揺らぐことはない。主は諸国の民を公平に裁かれる。天よ喜び祝え、地よ喜び踊れ、海とそこに満ちるものよとどろけ、野とそこにあるすべてのものよ喜び勇め、森の木々よ共に喜び歌え、主を迎えて。主は来られる、地を裁くために来られる。主は世界を正しく裁き、真実をもって諸国の民を裁かれる。人信条によって信仰を告白いたしましょう。人信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。 我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書の第12章38節から45節、新共同訳新約聖書の23ページです。マタイによる福音書12章38節以下。すると何人かの律法学者とパリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印のほかには印は与えられない。つまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。また南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。汚れた霊は人から出て行くと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという。戻ってみると空き家になっており、掃除をして整えられていた。そこで出て行き、出かけて行き、自分よりも悪い他の七つの霊を一緒に連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。この悪い時代の者たちもそのようになろう。共に祈りを捧げいたしましょう。すべてのものの始めであり、終わりでありたもう父なる神様、主の年2021年の初めの礼拝を私たちの生涯にお加えくださりありがとうございます。神様、クリスマスに救い主の誕生をお祝いした私たちは、今週の水曜日には光顕日を迎えます。東の国に住む占星術の学者たちは、救い主の誕生を示す星を見てベツレヘムへと向かって旅立ち、幼子のもとにたどり着きます。この星はすべての人を照らす光です。自分の立場を守ろうとして幼児を殺すよう命令するヘロデ王、闇に輝く光である幼子を礼拝する異邦人の占星術の学者たち、一つの出来事に対して人の心は大きく分かれます。神様、コロナウイルス感染拡大の厳しい中にあるからこそ、あなたのもとで私たちが一つの心とされますように。過ぎます一年、私たちはあなたを悲しませ隣人を傷つけることを繰り返しました。にもかかわらずあなたは私たちを絶えず祝福してくださいました。どうか全世界で守られている新年の礼拝であなたの言葉が語られますように、そして私たちがあなたの御前に頭を垂れ、この心に救い主をお迎えすることができますように、聖霊の導きを願います。世界の主なる神様、この世界を憐れんでください。救い主を知らない人々を信仰に導き、やがて一人の牧者主のもとに一つの群れとならせてください。どうぞこの地上の悲惨に目をお留めになってください。闇に光を与えられるあなたが各国の指導者に誠の光を示してください。コロナウイルスに感染し苦しんでいる方々に癒しがありますように、そして医療に従事なさる方々のご健康と働きをお支えください。 感染症が一日も早く収束しますように祈ります。救い主の栄光は仕えることに現れ、救い主の力は失うことの中に現れます。私たちの救い主は見捨てられ、痛みを引き受けることで私たちの命を取り戻してくださいました。今あなたの御前に愛する方々を思い起こします。病床にある方々、弱いを重ね不自由を感じていらっしゃる方々、心と体が疲れている方々、被災地で今なお困難の中におられる方々、家族の介護や育児に労しておられる方々、社会の中で渇きを覚えている社会人たち、不安や悩みの中にある学生や子どもたち、愛する者を天に送り悲しみの中で新しい年を迎えている方々、今ここにいない私たちの家族、そしてそれぞれの人生の課題と重荷を抱えつつここに呼び集められたお一人お一人、神様、これらの方々の痛みと苦しみのすべてをあなたはご自分のものとしてくださいます。どうぞあなたの愛の御手が触れてください。御言葉によって弱る心を励まし、あなたを求める信仰を、あなたを見出す希望を、あなたの望まれる生き方を私たちに与えてください。教会の頭なる主イエス様、この年も花小金井教会でキリストとの出会いが与えられますように、そして東の国から旅をした博士たちに倣って、私たちも与えられる境遇、仕事、愛の技をあなたに捧げて生きることができますように。今朝は主の食卓に預かります。感謝いたします。どうぞ私たちの信仰と希望と愛を2021年絶え間なく強めてください。これらの感謝と願いを世界の希望、私たちの道である主イエス・キリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。主の年2021年を迎えました。新しい年の最初の主の日にこうして礼拝に集い、御言葉を聞いて歩み出すことができることを感謝したいと思います。新年になると私たちは明けましておめでとうございますと挨拶をします。礼拝に集っている私たちは心からおめでとうございますということができます。なぜならばそれは先ほどご一緒に購読した詩篇96編の信仰を与えられているからです。国々に触れて言え主こそ王と、世界は固く据えられ決して揺らぐことがない。神様はこの世界と私たちの誠の王でいらっしゃいます。感染症が拡大している困難な世界ですけれども、この世界は主なる神様にあっては固く据えられていて、神様の恵みは決して揺らぐことがないのです。私たちは困難の中にありますが、であるからこそ以前には気づかなかった神様の恵みに気づかされます。厳しい時代であるからこそ見出せる神様のご配慮があります。主なる神様の恵み、慈しみ、愛のもとで新しい年を始めることができる、そのことを感謝して、私たちは心から明けましておめでとうございますと互いに言い交わすことができるのです。クリスマス前までに読み続けていましたマタイによる福音書、今日は12章の38節以下ですけれども、今日は先に43節以下のところのお話を見てみます。イエス様は汚れた霊がある人から出て行ってまた戻ってくるというお話をなさっています。汚れた霊、すなわち悪霊が一旦私たちの心から出て行っても、悪霊は休むところを求めてさまよう、なかなか居場所が見つからないと出てきた我が家に戻ろうと言って戻ってくるというのです。すると その家、つまり私たちの心が空き家になっている。きれいにお掃除されて整えられていて、悪霊は自分よりも悪い他の7つの霊をも連れてきて一緒に住み着いてしまうというのです。そして私たちの心は悪霊が退散する前よりももっと悪い状態になってしまう。こんなお話をイエス様はなさいました。年末に皆様はそれぞれのお宅のお掃除をなさったでしょうか。今日もこの礼拝後、礼拝堂のお掃除をします。私も年末にようやく牧師館のお掃除ができました。本来は2泊の予定で九州に帰ろうと思っていたのですけれども、感染対策のためにキャンセルをしまして、だいぶお掃除ができました。私たちはこの心も週に1回日曜日にお掃除をして整えます。けれどもお掃除をされて整えるだけでは、私たちの心は実は空き家だと主はおっしゃるのです。その家に主人がいないのです。いや、そんなことはない。私の心には私という主人が住んでいる。自分の心をお掃除して自分でそこに住んでいるのだ。果たして自分が自分の心の主人であることは悪霊に対する有効な防御となっているでしょうか。悪霊が出て行ってまた戻ってきたときに、ああここにはもう自分の入る余地はないというふうになっているでしょうか。そうではないのです。悪霊から見たら、お掃除をして整えただけでは私たちの心は隙だらけの空き家なのです。悪霊たちが住み着くのにこれほど良いところはないのです。今朝イエス様は律法学者やファリサイ派の人々と対話をなさっているのですが、彼らはその典型でした。律法を一生懸命守っている自分たちこそ正しいものだと思い、自分を主人とし自分を基準にして隣人を判定し批評し、そしてイエス様を判定し、やがてイエス様を拒絶して十字架へと追いやっていきました。自分で自分の心をきれいにして整えるだけでは私たちは悪霊に打ち勝つことはできません。むしろ前よりもっと悪くなってしまいます。そうならないために必要なことは、自分の心という家を空き家にしないことです。救い主をお迎えしてこの心の家の主人として住んでいただくのです。そのためには自分がこの家の主人であることをやめなければなりません。自分が主人であろうとしている間はこの家は悪霊にとっては空き家です。ですからこの心にイエス様をこそお迎えして住んでいただきたいと思うのです。この教会にもイエス様にこそ住んでいただきましょう。教会にイエス様が住んでいるのは当たり前ではないのと思うかもしれませんが、私たちは恵みに慣れてしまうといつの間にか教会はこうであるべきだとか、教会なら何を言っても構わないのだと自分の中にある正しさを一番にしてしまうのです。教会からイエス様を追い出してしまうのです。イエス様を追い出すということは愛を追い出すということです。パウロが言うように、愛がなければ何をするのも何を言うのも無に等しいのです。愛という道を通らなければそこは悪霊が住み着きやすい空き家にすぎません。先週は年末の礼拝でしたが、青山学院の森島先生がメッセージをしてくださって感謝でした。私は 先週、夫が牧会する足立梅田教会の礼拝に出席いたしました。おととしのクリスマスに足立梅田の皆様が花子がない教会にクリスマス献金をお捧げくださった、そのお礼と、私どもの音声礼拝録音のために長い間ヒムプレイヤーをお貸しくださっていたお礼を伝えてまいりました。他にも、足立梅田の牧師である私の夫がですね、花小金井の祈祷会で学びを深めてくれたり、イブ礼拝の準備や受付をしてくれたり、今回のエアコン設置のために電気屋さんやガス屋さんと交渉してくれたりと、私ができない部分を夫が花子金井のために奔走してくれた、このことは足立梅田の皆様の祈りに支えられてこそだと感謝をしています。久しぶりに夫の高橋の説教を聞きながら、彼の信仰そのものが語られているなと思いました。夫はイエス様大好きという子供のような信仰を持っている人です。失敗も多い人ですけれども、いつもイエス様ごめんなさいと心を掃除します。そしてその心を空き家にせず、大好きなイエス様に住んでいただくのです。まるで子供のようにイエス様を心底愛する信仰を彼が与えられているのは、まさに神様からの賜物、プレゼントだと思います。そしてそれこそが病気や障害を持っている彼の大きな強みだと思います。私も子供のようにイエス様を慕う信仰をもっともっと与えられたいと思った年末礼拝でした。教会はイエス様大好きという人たちが集まるところです。年齢も境遇も違ういろいろなものが集いますから、時に意見が食い違ったり、しかも今は親密な交流を控えているためにすれ違うこともありますけれども、皆イエス様大好きというところで一つになるのが教会です。隣にいる人と交わりを持つときには、必ずその間にイエス様がいる、イエス様というフィルターを通して隣人と関わり、イエス様の恵みを与えられてよかったねと互いに励まし合い、分かち合い、祈り合う、たとえ失敗したとしてもいつもイエス様に対する愛に立ち返っていくのが教会です。イエス様大好きがなければ、教会も悪霊が喜ぶ空き家となってしまうのです。今日の38節以下のところに戻りますが、ここでは何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエス様に印を見せてくださいと言ったことが語られています。印というのは、イエス様が神の子キリストであるという証拠のことです。それを見せよというのです。彼らは一体どんな証拠ならばイエス様を神の子キリストと認めるというのでしょうか。そもそもこのような求めが律法学者やファリサイ派の人々から出されたのは、イエス様がこの時までにさまざまな奇跡を行ってこられたことに始まっています。振り返りますと、この12章ではイエス様が安息日に片手の苗た人を癒されたり、悪霊に取り憑かれた人を癒されたりしていらっしゃいました。しかしファリサイ派の人々は、それは安息日規定違反だと批判をし、イエス様を殺そうと相談し始めたのでした。そして12章の22節以下のところでは、イエスという人のあの癒しの奇跡は悪霊の頭であるベルゼブルの力によるものだと言ったのです。イエス様は33節以下のところで、 木の良し悪しはその結ぶ実でわかるとおっしゃった。つまりあなたたちの口から出るその言葉が終わりの日に裁きを招くとおっしゃったのでした。そこで立法学者とパリサイ派の人々は、そこまで言うのならあなたが救い主であるという印を見せなさいと言ったという流れです。イエス様はご自分が神の御子である印はすでにさまざまな奇跡によって示されたのです。しかしそれらは学者たちの評価では救い主として合格にならない。自分たちが教えている律法の伝統的な解釈と違うからです。だから正しい印を見せようと彼らは言いました。それに対してイエス様は、そんな印は与えられないと答えられました。39節、イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印のほかには印は与えられない。このようにおっしゃいました。横島で神に背いた時代のもの、と訳されているところは、新しく出た聖書教会共同訳の聖書ではですね、邪悪で不義の時代の者たちとなっています。不義の時代、もともとの言葉では寛因を犯しているという言葉です。寛因というのは不倫です。どういうことかというと、この不倫というのは神様と私たちの間でのことです。旧約では神の民イスラエルと神様との関係をしばしば結婚になぞらえます。神様がイスラエルの人たちと特別な関係を結んでくださったことを結婚になぞらえるのです。そしてイスラエルの民が神様に背いて他の神々を礼拝すると寛因の罪というのです。横島で神に背いた時代という言葉の背後にはそういうことがある。同じことをあなたたちもしているのだと主はおっしゃるのです。旧約聖書の人々はしばしば主なる神様を捨てて他の神々へと走っていきました。それはバールに代表されるカナンの地の農耕の神々です。すなわち五穀豊穣の神々を彼らは礼拝していったのです。カナンの地に定住し畑を耕して生活するようになってから五穀豊穣の神々を拝むようになっていきました。それはこれらの神々の方が自分たちの必要とするものを与えてくれると思ったからです。作物の豊作という目に見える印を与えてくれる、自分たちのニーズに応え求めている御利益を与えてくれる、こっちの神々の方が良い、ここに印を求めるということの本質があるのです。自分の求めや願いを叶えてくれるなら神様である印として採用できる。つまり神様が自分の期待にどれだけ応えてくれるか、自分が一番正しくて隣人も神様さえも自分の要求を満たしてくれねばならない、今はそういう時代だと主はおっしゃったのです。このことはイエス様のおられた時代に限ったことではありません。現代の私たちもそうです。自分の願いを叶えてくれる神を求め、まことの神を十字架へと追いやる。現代もまた自分に都合の良い印を求める者たちで満ちているのです。印という言葉は私たちはクリスマスシーズンにも何度も聞きます。夜野宿をしながら羊の番をしていた羊飼いたちに天使は民全体に与えられる大きな喜びを告げました。それは救い主誕生の知らせですが、その救い主は会話桶に寝かされている、それがあなた方への印であると天使は告げました。 全世界の人々の救い主は王宮などではなく不潔で暗い家畜小屋で生まれ貝羽桶に寝かされている。その貧しく惨めな姿、そこに全ての民に与えられる大きな喜び、全ての民の救い主であることの印があると天使は告げました。そして意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれと賛美しました。このことは見る人が見ればわかることですけれども、すべての民がその印を見て賛美するわけではありません。多くの人にとってそれは理解不能なことであり、つまずきですらあることです。イエス様の十字架の出来事もそうです。イエス様がおっしゃるヨナの印というのは、旧約聖書のヨナ書でヨナが海に投げ込まれて大きなお魚に飲み込まれて三日三晩そのお腹の中にいて、三日後陸地に吐き出された、あのことと同じように人の子、つまりイエス様も三日三晩大地の中にいると。これはイエス様が十字架につけられて死んでお墓に葬られ、三日後に復活することを指しています。主の十字架と復活が救い主の印である、このことも多くの人にとってはつまずきです。イエス様がユダヤの指導者たちによって捕らえられ、群衆たちからこの男を十字架につけようと叫ばれ、ローマ兵から鞭打たれ罵られ十字架の上で死んでいった、この人こそ我が主であるということは信仰がなければ理解不能です。私たちの当面の願いや期待ニーズに応えてくれるのは十字架につけられた方ではなく、他のさまざまなご利益の神であるというイスラエルの人々の思いは、現代の私たちも同じ思いを抱くのです。しかし聖書は宣言します。イエス様の十字架と復活の出来事こそ私たちの救い主である印だと。イエス様が死んだのは私たちの一切の罪が許されるため、そしてイエス様が復活なさったのは私たちを縛りつけている死を打ち破り、ご自分の命を与えてくださるためです。これは驚くべき恵みであって、ここに神の愛があるとクリスマスに聞いた通りです。私たちは今年も毎週の礼拝を繰り返し大切に守らせていただきます。神様が毎週私たちを御前に呼び集めてくださって、祝福をお注ぎになることをおやめにならないからです。私たちは1週間でたった7日の間で前よりも悪くなってしまうものですけれども、この心に、この教会にイエス様に住んでいただきましょう。子供のようにイエス様大好きです、ここに住んでくださいと祈り励まし合ってまいりましょう。救い主をお迎えして新しい習慣をご一緒に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの心に、私たちの教会にイエス様の恵みが住んでくださる、その体験をさせてください。そして今日も明日も明後日も、何をするにしろ何を言うにしろ愛という道を通っていくことができますように、私たちが生きる世界を祝福してください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美をいたしましょう。音声礼拝では聖餐式がないので、ここでは賛美歌は21の475番の1節と4節を賛美をいたします。 謝と献身の印として献金をいたします。プログラムに書いていて、週報にも書いていますように、感染症拡大予防のために多くの方は自宅礼拝をお守りになっていらっしゃいます。月定献金は毎月これだけお捧げしますという神様との約束の印です。礼拝献金は毎週の礼拝を備え、祝福をお注ぎになる神様への感謝と献身の印です。神様のご恩寵に感謝して精一杯の恵みにお答えする印として、礼拝献金をお捧げをいたしましょう。賛美歌の21-65-2を賛美いたします。主の年2021年、明けましておめでとうございます。新しい年が主イエス様にある感謝と希望に満ちたものとなりますように、ともどもに神様の栄光を表す働きができますようにお祈りをいたします。なお、今週といいますか聖書研究祈祷会は来週の木曜日から再開をいたします。また次週の礼拝の予告にありますように、来週は成人祝福式を礼拝の中で行います。我が教会の中でも1名の青年が祝福される予定ですので、どうぞ新成人のためにお祈りをお願いをいたします。それでは唱詠の賛美歌21-29を賛美いたしましょう。これで終わった。神に仕えるため出て行って、主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。